障害のある人もない人も、
みんなが暮らしやすい温かい社会に、
天草市では、
市民の13人に1人が障害者手帳を持っています。また、難病や発達障害など手帳を持っていなくても、配慮を必要としている人がいます。
障害のある人もない人も、
誰もが暮らしやすい社会を作るために、違いを認め合い、互いに支え合うことが必要です。今後では、共生社会実現のために、一人一人ができることを紹介します。問い合わせ先、福祉課電話326071。写真が3枚載っております。苦手な散髪も絵本を手に楽しくカット。車椅子の人でも利用しやすいようにドアを開閉。点字ブロックの妨げになるものを移動。ご存知ですか？障害者差別解消法。障害者差別解消法では、国や市町村などの行政機関、会社、お店などの民間事業者に障害を理由とする不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供を規定しています。令和3年5月の法改正で、民間事業者は努力義務であった合理的配慮の提供が義務化され、3年以内に施行されます。してはいけないこと、不当な差別的取り扱いとは、
障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、場所や時間などを制限したり、障害がある人だけに条件をつけたりする行為のことです。
例、入店や施設の利用を断る。本人ではなく、介助している人だけに話しかける。
アパートなどを貸さない。必要がないのに、付き添い者の同行を求めるなど、しなければならないこと。合理的配慮の提供とは、障害のある人から何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で社会の中にあるバリアを取り除くために必要な配慮を行うことを言います。負担が重すぎる場合でも、なぜ負担が重すぎるのか説明して他のやり方を提案したり話し合いをして理解を得るよう努めたりすることが必要です。例、障害の特性に応じて座席を決める意思を伝え合うために絵や写真、タブレット端末などを使うなど、合理的配慮の事例を見てみよう。合理的配慮って難しそうと思う人もいるかもしれませんが、ちょっとした心遣いが障害のある人の役に立ちます。紹介する事例を参考に、自分のお店や職場などでできることを実践してみましょう。視覚障害のある人を誘導する際は声をかけてから誘導します。後ろから押されたり腕を引っ張られたりすると恐怖心を感じるので、視覚障害のある人に誘導する人の腕を掴んでもらいます。誘導する人の背が低い場合は、肩に手を乗せてもらいます。曲がるときは右に曲がります。 段差やスロープがあるときは、20センチくらいの段差があります。おります。と声をかけることで、安全に誘導できます。
聴覚障害のある人は、買い物をするときなど、
お店の人の口の動きを見て会話を理解したり、手話や筆談などを利用してコミュニケーションをとっています。意思表示ができるシートを用意、マスクの着用が日常的となったコロナ禍では、コミュニケーションが取りにくくなっています。
聴覚障害の人や、
意思表示が苦手な人が一人で来店しても、レジ袋が必要かどうかなど、指を指して意思表示ができるシートがあれば、スムーズに買い物をしてもらうことができます。スマホのアプリを使って簡単に意思を伝える。手話がわからなかったり、書くのに時間がかかったりして必要な情報を得られないことがあります。話した言葉を文字に変換したり、音声として発信したりできるアプリを活用することで、簡単にコミュニケーションを取ることができます。障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト、企業や店舗などの事業者が障害のある人に対してどのような配慮をしたら良いのかわからないことがあると思います。このサイトでは障害種別ごとの合理的配慮の提供や環境の整備の事例が紹介されています。障害のある人から相談があったが、どう対応したら良いのかわからないなど困ったことがあったら参考にしてください。自閉症の息子から学んだこと、木場清子さん、本土町。木場正樹さんと清子さんの写真が載っております。息子が4歳10ヶ月の時、自閉症と診断されました。小さい頃は、腸がつくほどの多動ぶりで、一瞬も目が離せず、トイレに行く暇もないほどでした。極度の偏食であるほか、声かけにはあまり反応しないのに、お菓子の袋を開ける音には、敏感に反応するなど、アンバランスさと強いこだわりがありました。そんな息子を見ては、途方に暮れていました。それでも私たち家族には、たくさんの出会いがありました。担当の保健師さんは、落ち込む私をいつも支えてくれ、療育事業所では、子育ての仕方を教わり、同じ境遇の保護者とたくさん出会えました。園や学校では具体的な支援の方法や目標を共有できた話し合いの場は一番の頼りで、その積み重ねこそが私にとって障害の需要そのものでした。息子は自分で、まさきくんが〇〇してくれたね。ありがとう。まさきくんが〇〇できたね。えらいとよく口にします。これは自閉症の人独特の表現ではありますが、自己肯定感の高さが現れている発言だと思います。息子が成功体験を積めるように、周りの人たちがサポートしてくれ、褒めて自信をつけてくれたおかげです。最近は自閉症という言葉が以前より世間に浸透し、周りの理解が得られるようになっていると感じます。 行きつけの理髪店では、切る前にマリカンを見せて、今からこれで切るね、と声をかけてくれたり、カットの途中で怖がらないように上手だね、とか何度も褒めてくれたりします。お弁当の販売店では、息子の注文に対し、私ではなく息子に向けて答えてくれます。皆さんに障害のことを話したわけではありませんが、自然と優しい対応をしてもらえることに感謝しています。昔、先輩のお母さんから、障害のある子供は、ただ丁寧に育てるだけですよ、と言われたことがありました。その時はまだ受け止められない言葉でしたが、今考えると、まさにその通りで、たくさんのことを息子の子育てを通して学ばせてもらいました。障害のある子供を育てる親にとって、親亡き後の心配は常に頭をよぎります。しかし、安心して暮らせる場所があること、楽しめる趣味や仕事があること、そして認めて褒めてくれる人がいることなど、周囲の人の理解と支えがあれば、障害があっても、しっかり生きていけると思っています。一人で悩まず、子供の発達や子育ての不安などを相談してみませんか ?1、ペアレントプログラム、子育てに悩む保護者が、子供の行動に着目し、子供の良いところを見つけ、褒めるコツを学ぶプログラムです。受講や実施の希望があればお尋ねください。2、親の集い、子育ての悩みや子供の様子などの情報交換を行う場です。障害のある子供を育てた経験がある保護者、ペアレントメンターや、療育相談員へ個別に相談できます。時、毎月第3木曜日、奇数月、午前10時から11時30分、偶数月、午後1時から2時30分まで、ところ、天草地域療育センター亀場町亀川、事前にご連絡ください。 1、2、いずれも
申し込み問い合わせ先、
天草地域療育センター、天草市社会福祉協議会本土支所内、電話237049。12月3日から9日は障害者週間、熊本ハートウィークふれあいイベント in 天草、障害福祉について関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を促進する障害者週間イベントを通して、障害をもっと身近に感じてみませんか。時、12月2日金曜日から4日日曜日まで、午前10時から午後3時まで。ところ、複合施設ココラス、ココラス販売会、福祉サービス事業所や障害者支援施設で作られたハンドメイド作品やコーヒー、パン、花の苗などを販売します。天草支援学校高等部作業製品展示会、天草支援学校高等部の生徒たちが作った作品も展示されています。市立中央図書館とのコラボ企画、写真展、キラリ輝く瞬間、お仕事の風景、今年は働く がテーマの写真展を開催します。障害のある人が懸命に楽しそうに生き生きと働く姿をご覧ください。子供作品展、小学生のポスター、作文の展示、
読書補助用具とバリアフリー資料の展示など、
相談支援専門員による個別相談、地域障害相談支援センターの相談支援専門員に日頃の生活で困っていることや、障害福祉に関する制度について相談できます。ネット119の紹介。天草広域連合消防本部の職員が耳が聞こえない人や会話ができない人でも一人で救急車や消防車を呼べるシステム、ネット119の登録方法や使い方を教えます。障害のある人とない人の触れ合いをテーマとした標語を募集。申し込み問い合わせ先、福祉課電話326071。
応募資格、天草島内。
天草市、上天草市、嶺北町在住の小学生以上。字数、20文字程度。
応募作品数、1作品まで。
応募方法、12月1日、木曜日から28日、水曜日必着までに、応募用紙または、
白紙に、標語、必要事項、住所、氏名、学校名、電話番号を記入し、次のいずれかの方法で応募してください。3種類あります。応募ボックス、複合施設ココラス、市役所福祉課、各支所設置へ投函。郵便番号 863-8631、住所不要、天草市役所福祉課へ郵送、必着。shogaifukushi@city.amakusa.lg.jp 宛てにメールで送付。入賞者には図書カードをプレゼントします。